皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、ラボに。聖書箇所は、ヨハネの福音書、20章、16節から18節。イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語で、ラボに、すなわち先生、とイエスに言った。イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。マリアは空の墓の前で涙を流していました。すると、そこに一人の人がやってきました。マリアはその人を園の管理人だと勘違いします。実は、その人こそ蘇られたイエス様だったんですね。でも、マリアには最初それがイエス様だとわからなかったのです。曇った目、曇った心は、復活の主を主として見つめること、見分けることができなかったんですね。自分の感情にとらわれ、自分の思いの中にとどまっていたから、まさかイエス様がよみがえるなどとは考えられなかったんですね。だから期待しないから、目の前にイエス様がおられても、イエス様だと認識することができなかったわけであります。私たちは自分の枠の中でしか物事を判断できない。自分の考えの外にあるものは見分けることができない。限界を持った存在だなということをつくづく思わされるわけであります。しかし、このマグダラのマリアが自分と今話している人が復活の主だということに気づく時がやってきました。それは主がマリアと呼びかけたその時でした。質問。主がマリアと呼びかけた時、マリアは初めて自分が話している人がイエス様だとわかりました。なぜこの時わかったのでしょうか。イエス様は良き牧者であります。良き牧者は、羊飼いは、自分の所有している羊を、その名をもって呼ぶお方であります。そして羊も、自分自身の牧者が誰であるかは、名をもって呼びかける、その時にその言葉を聞き分けることができると、聖書に書かれていますね。ですから、名前を呼びかけられることを通して、あ、私の主が私を呼んでくださったのだと、はっきりと受け取ることができるようになっていたわけですね。マグダラのマリアも親しくイエス様からマリアと呼ばれていたのであります。その声の感触はしっかりと耳に残り、聞き分けることができたんですね。だから、マリアと言われた時に、あ、イエス様だとその時に分かったわけであります。エマオの途上で主に出会った弟子たちも同じでした。彼らもまた、みちみちイエス様がやって来られて一緒に話をしているその時はイエス様だと気づきませんでした。しかし、夕方食事を一緒に共にする時に、今まで話していたその人がパンを持ってそれを祝福する時に、その動作を行った時に、突然その方は見えなくなり、と同時に、あ、主だと弟子たちに、分かったというんですね。つまりこの弟子たちにとってみれば、パンを祝福するその姿、ここにイエス様の姿が目に焼きつくほどに深いと理解されていたんですね。ですから一番自分が印象に残っている事柄を通して主であることが感じ取られるわけであります。このマリアの場合は名前を呼ばれるということでした。敵よ、あなたは主との個人的な親しい交わりを持っていますか？主があなたの名を呼んであなたをずっと導き守ってくださることを信じていますか？名を持って呼び合う。これは親しい関係を言います。大切な一個の人材として関わってくださるそのような関係を持っていることを意味するんですね。私と主との間が名を持って呼ばれる間なんだというこのこと、これはとても大切な事柄です。イザヤ書の43章の一節のところでこう書かれています。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。
私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼んだ。神様は名を呼ぶことを通し、私とあなたとは切り離すことのできない関係の中にいるのだと、このように宣言されるんですね。あなたは私のものだ。だから私はあなたの名を呼ぶのだということであります。ですから、名を呼ばれるということは、深い信頼関係がそこにあり、名を呼んでくださる誠の牧者は、羊をあらゆる動物の攻撃から守る責任を持ち、また事実守ってくださり、一番良い牧草地や、あるいは湖のほとりへと羊たちを導いてくださるんですね。あなたはイエス様によって名を呼ばれる存在として生かされていることをいつも自覚していますか？神様にとってあなたは名をもって呼びかける親しい弟子であると、このようにあなたに伝えているんですね。あなたは本当に名を知られているものとして、喜んで主の呼びかけに応えていくものでありたいと思いますね。第2番目、マリアは15節でイエス様と語り合っているのに、16節ではマリアはイエス様にラボニと振り返って答えたと記されています。おかしいと思いますか？どう理解したらよいでしょうか？ということですが、面と向かって語り合っていた園の管理人だと思っていたマリア。ところが、私がその遺体を引き取りますと相手に言った後、その人がマリアと呼びかけたわけですね。振り返る必要がないじゃないですか。今、面と向かって語り合っていた二人。どうしてマリアは振り返ってラボニとイエス様に向かって言うようなことが起こるんだろうか。これは矛盾だ。これはおかしい。このように主張する人もいるでしょう。どう理解したらいいんでしょうか。それは対面して話をしていた。その後、またマリアが相手がまだ何も答えない中で、後ろを振り返り、墓の方を見ながら、うずくまってしまったのかもしれませんね。だから、イエス様は、マリアと呼びかけられたと理解することができます。ずっと面と向かって話し合っている状態の中で、マリアと呼びかけたとは書いてありませんね。ですから、ここには省略がある。行動のこの変化がある。これを書いていないだけであるわけです。だから矛盾と考える必要は全くないんですね。またなぜヨハネはマリアの発した言葉、ラボニとヘブル語、実際はアラム語でありますけれども、で書いたのでしょうか。それは、マリアにとってマリアと親しく呼ばれたときに、マリアもまたいつもイエス様に対して親しく呼びかけていたラボニというアラム語で答える。これが一番主に対する心からの対し方だったんですね。だからヨハネはいかにマリアがラボニというこの言葉を持ってイエス様と親しく交わりを持っていたか、そのことを知っていたからこそラボニとアラム語、ヘブル語をそのままここに記したと考えられますね。イエス様とマリアとの深い関係がラボニというこの言葉の中に示されているわけであります。適用。あなたは聖書の中にある表面上の矛盾や違いに悩んでいますか？どう受け止めたらよいのでしょうか？つまり、福音書などにおいては特にそうですけども、互いに矛盾し合っているような場面の描き方があるわけであります。あるマルコの福音書ではこう、でもマタイ読むとそれが違ったように書かれている。これは矛盾ではないか、このように思うわけですね。しかし、それは矛盾と思うだけであって、本当に矛盾であるかどうかは、はっきりとは言えないわけですね。表面上のちょっとした矛盾のように思えることを矛盾と決めつける必要はないのであります。理解できる受け止め方が備えられているんですね。ですから私たちはより深く思い巡らしながら整合性のある解釈の仕方をとっていくことが大切であると言えます。 またあなたはどれくらい聖書の中のヘブル語やギリシャ語を知っていますか？大切な内容を持った単語を覚える努力をしていますか？まあ、ゴルゴタの丘、骸骨の丘、これはイエス様が貴様の十字架に建てられた丘のことでありますが、これもそのまま私たちは知っていますね。あるいは前回裁判のところでありましたが、ガバタという、色紙というこの言葉も覚えておきたいことであります。テテラスタイ、すべてが完了した。この完了したという言葉も心に刻みたいですね。タリタクミ、エロイエロイラバサバクタニ。いろんな意味で私たちはヘブル語あるいはギリシャ語をそのまま覚えるということもとても大切なことではないかと言えますね。3番目の質問ですが、主はどうしてすがりついてはいけないとマリアに言ったのでしょうか。もちろんそこには、私はまだ父のもとに登っていないからですと記されているように、天に帰るイエス様にとってみれば、地上に留めようとするような意味ですがりついていてもらっては困るわけであります。だからすがりついてはいけない、このように言ったとヨハネは記しているわけであります。マリアにとってみればイエス様だと分かったときに、もうイエス様を遠くに行かせない、私はイエス様といつも一緒にいたい、喜びのあまり自分の手元にイエス様をしっかりと握りしめて留めておきたい、そんな気持ちがイエス様にすがりつくという行動の中に表されようとしたのではないでしょうか。イエス様はそのことをキャッチしましたので、すがりついてはいけない、この地上に私を留めるような、そういう働きをすることがあなたの役割ではないですよマリア、というんですね。そしてむしろマリアに対して、私の兄弟たちのところに行ってイエス様が語られた言葉をきちんと報告しなさいと、このように命じるわけであります。すなわちイエス様を自分の手元に留めることではない、イエス様が現れたことを、イエス様が思っていることを、願っていることを、しようとしていることを人々に伝える、これがマリアの責任、仕事だったんですね。ですから、復活の主に出会った彼女をなすべきことは何なのでしょうか。すがりつくことではない、自分の手元に主を置いとくことではない、むしろ主がよみがえったこと、そして私は主にお目にかかったのだという、この事実を人々に伝えるということなんですね。マリアのように涙を拭われ、あなたは何と人々に語るでしょうか。あなたの役割は何でしょうか。適用に入ります。あなたはイエス様があなたのうちにおられることを知っていますか。そうです。私たちのうちに生きるキリスト様がおられるのであります。復活したイエス様は私たちのうちに今もいてくださる、御霊なる神様が私たちのうちにいてくださると、このように表現することもできますし、復活の主が私のうちにいてくださると、このように表現することもできるわけであります。あなたはイエス様があなたのうちにおられることをしっかりと把握していますか。主はあなたに何を求めておられるんでしょうか。あなたのうちに住みたもう復活の主を伝えることなんです。自分自身を作り変えてくださった、新しい命を与えてくださったイエス様の素晴らしさを人々に伝えていく、報告していく、これがイエス様によって救われた私たちの役割であります。マリアのように涙を拭われ、あなたは何と人々に語るでしょうか。マリアも心の中に不安と痛みと悲しみを持っていましたけれども、そんな自分のところに主がやってきてくださった、新しいご神の復活の姿を示してくださった。だからマリアが私は主にお目にかかりましたと伝えたように、私たちもまた私は主から教えられ、主によって心の内に愛と確信を与えられ、私は喜んで神様の言われた通りに行動するそのものとさせられました、とこのように語りたいですね。それが私たちの役割であります。証人となっていく、これが私たちの働きであります。イエス様の福音をしっかりと耳で聞き、心で受け止め、そして宣教、主に召された者として、証人として、この神様の働きを他の人に喜んで語っていく、これが必要なんですね、求められているんですね。どうぞ ますます復活の主の恵みを人々に語る器と成長していかれますように。途上の歩み、デボーションタイムでした。